はようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコンミューです。実はアロマテラピーエッセンシャルオイルは本当に効果があるのというジョンズ・ホプキンス医科大学の記事についてお伝えしようと思います。結構ですね、分かりやすくまとめてくれています。引用しながらね、進めていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。まず、エッセンシャルオイルはね、頭痛から睡眠、喉の痛みまであらゆる症状に効果があるとして、最近話題になっていますと。しかしこれらの植物由来の濃縮オイルは効果があるのでしょうかと。エッセンシャルオイルは安全な方法で使用する限り、あなたの健康と幸福に良い影響を与えることができます。エッセンシャルオイルを試してみませんか。全ての製品が同じように作られているわけではないため、どのような症状の治療に役立つのか、また高品質のエッセンシャルオイルを見つける方法を学びましょうということなんですよね。結構この冒頭部分に大切なことが書かれていましたね。それぞれ詳しく見ていきますので、次に進んでいきましょう。エッセンシャルオイルとは何ですかということなんですけれども、エッセンシャルオイルは基本的に植物抽出物です。これらは植物の様々な部分、花、樹皮、葉、果物を蒸すか圧搾して香りを生み出す化合物を細くすることによって作られます。1本のエッセンシャルオイルを生産するには数ポンドの植物が必要です。香りを作り出すことに加えて、エッセンシャルオイルは植物において他の機能も果たしますとのことなんですよね。このあたり、エッセンシャルオイルまたは精油と呼びますけれども、精油とは何ですかということに関しては、日本アロマ環境協会でもですね、精油の定義を、公式テキストの中で決めています。ここで重要なのは、エッセンシャルオイルまたは呼び方が精油と呼ばれますけれども、このエッセンシャルオイルや精油とアロマオイルというのはまた別物である可能性があるということですね。ここはもう結構何回もお伝えしてるんですけれども、結構まだまだ世間的にはアロマオイルという呼び方が浸透してますので、ここを見分けるのね、注意しましょう。次に、アロマテラピーとは何ですかということなんですけれども、アロマテラピーは治療効果を得るためにエッセンシャルオイルを使用する実践です。アロマテラピーは何世紀にもわたって使用されてきました。吸入するとエッセンシャルオイルの香り分子が嗅神経から脳に直接伝わり、特に脳の感情の中枢である扁桃体に影響を与えます、これギリュッと凝縮されてますよね。本当にアロマテラピーね、これはフランス語読みでアロマテラピー、アロマセラピーは英語読みの発音になります。アロマセラピー自体はですね、香りをただ嗅ぐこともアロマセラピーですし、トリートメントを受けることもアロマテラピー、全部香りを使って、このエッセンシャルオイルを使って実践する治療効果を得るための行動ですよね。これがアロマセラピーになってくると。ただ残念ながら日本ではですね、日本語に訳されるとアロマテラピーは芳香療法というふうにはなるんですけれども、残念ながら療法、癒す治療の方法とは書きますが、日本では医療としては認められていません。残念ながらアロマセラピーで治療を行うことは違反になりますからね、注意してください。はい、そして吸入するとエッセンシャルオイルの香り分子が嗅神経から脳に直接伝わって、で特に脳の感情の中枢の扁桃体に影響を与えるということなんですけれども、これね、脳の中でもこう真ん中の部分、中心部にある古い脳と呼ばれている大脳辺縁系の部分にですね、鼻の嗅神経がですねつながっています、ダイレクトにこのチャンネル通路があるみたいな感じですね。なんか鼻で匂いを感じることによって、嗅神経から大脳辺縁系のさまざまな部位、扁桃体であったりホルモンを司る下垂体であったり、そういったところにですね信号が送られます。これがアロマセラピーのすごいところですね。ただいい香りだから気分が良くなってリラックスするということではなくって、割とですねそういうふうにこうダイレクトにちゃんと嗅神経、神経から伝わっていってるんだよと、直接脳に作用するんだよということが大前提となります。はい、でエッセンシャルオイルは何に良いのですか という章では、エッセンシャルオイルは多くの病気に対する自然療法であると人々は主張していますが、人間の健康に対するエッセンシャルオイルの有効性を判断するための十分な研究はありません。臨床研究の結果は有望であり、ジョンズ・ホプキンス大学の研究者は特定のエッセンシャルオイルが抗生物質よりもライム病菌の一種を効果的に殺すことができることを発見しました。しかし人体での臨床試験の結果はまちまちです。一部の研究ではエッセンシャルオイルの使用に利点があることが示されていますが、他の研究では症状の改善が見られません。臨床試験ではエッセンシャルオイルが次のような症状を軽減できるかどうかが検討されています。これが不安、うつ、吐き気、不眠症、食欲不振、口の渇きとですね、はい。ジョンズ・ホプキンス大学の研究に限って言うとそんなに行われているものではないとは思うんですけれども、ただその中でも抗生物質よりもですね、ライム病の菌の一種を効果的に殺すことができるということが発見されたと。でこれはもちろんそのジョンズ・ホプキンス大学ですので、日本の和製油の研究ではないだろうなとは思います。全部調べたわけじゃないんですけれども、ただ確かにその抗生物質よりも効くっていうのは、抗菌作用であったり、あとは抗真菌作用を持っている製油っていうのはですね、たくさんありまして、その中にも例えば、ヒバから抽出されるようなヒノキチオールであったり、あとはそうですね、クロモジ精油なんかも抗真菌作用があるというふうに言われていますので、こういったものがですね、確かにその菌に対する効力を発揮するっていうのは分かってはきています。分かってはきていますけれども、なかなかですね、人体の臨床試験っていうのは規模がですね限られているっていうのもありますし、まだまだですね、医薬品よりもね、やっぱり十分な研究が行われていないというのは現状だと思います。ただですね、そのお薬を飲むのかどうかっていうようなところ、不安ですとかうつ、あと吐き気、不眠症、食欲不振、口の渇きとかね、こういうやはりどちらかというと精神面から来るんじゃないかなと思われるような症状に対しては結構軽減できるんじゃないかというふうに、エッセンシャルオイルの利用活用の意義っていうのはですね、だんだん見出されてきているっていうような状況ですね。はい、では次に、エッセンシャルオイルを安全に使用するにはどうすればよいですかということなんですけれども、市場に出回っているエッセンシャルオイルの品質は純粋なエッセンシャルオイルからより安価な成分で希釈されたものまで大きく異なります。また規制がないため、ラベルには購入するボトルに入っているすべての成分が記載されていない場合もあります。だからこそエッセンシャルオイルは摂取してはいけないのです。はい、ここめちゃくちゃ大事なことが書かれていましたね。ただでさえエッセンシャルオイルじゃないアロマオイルが出回っているんですけれども、エッセンシャルオイルの中にももしかすると希釈されているものとか、何が入っているかちょっとわからないものもあるかもしれない。それを、確実にこう規制する方法っていうのがないと。だからこそ、もちろんですね、摂取は絶対ダメだよという話ですね。で、品質がいいよっていうのは何と比べて品質がいいのかというところも考えてみてください。例えばうちのエッセンシャルオイル精油は高品質だから飲めますよと言われたとします。何と比べたんですかっていう話ですね。で、品質がいいからといって飲めるものなのかというと飲むもんではないですね。すごく分かりやすく言うと、レモン水、レモン絞って飲むじゃないですかって言われることもあるんですけれども、じゃあレモン100個分一気に飲みますかっていうことですね。お薬も決められた用量用法、1日3回、例えば食後に1回1錠とかって決められているものを、あなたは100錠 一遍に飲むとよく効くっていうふうに思うんですか、というところなんですよ。この辺もねよく考えて、安全にやっぱり楽しみましょうっていうことを主張したいんですね。はい。そしてジョーンズ・ホプキンス大学はまた、香りの蒸気を発生させる小型家電製品であるエッセンシャルオイルディフューザーの使用を控えるよう勧告しているだそうです。なんとディフューザー使わないで宣言。さてなんでなんでしょうね。ちょっと見てみましょう。公共の場や複数のメンバーがいる家庭での拡散は人々に異なる影響を与える可能性があります。例えば頭痛にはペパーミントがよく推奨されます。ただし生後30ヶ月未満の子どもの周りで使用すると子どもが興奮する可能性があります。悪影響を及ぼす可能性があります。さらに心拍数が速い人はペパーミントで悪影響を与える可能性があります、ということなんですよね。はい、これもねすごく大切なことですよね。ディフューザーでその空間に香りを拡散させて楽しむというのは特にその問題ではないわけです。つまり一人の場合とか大人だけで、何の疾患も持ってない人たちで好みが一緒のような人たちが適切な濃度で適宜換気をしてディフューザーで香りを楽しむっていうのは大丈夫なわけなんですよね。ただ本当にその日本でもですね、テレビでよく紹介されているのが頭痛にはペパーミントとかね、いろいろその簡単に言うじゃないですか。その朝寝起きにはローズマリーがいいとか、それだけ紹介してるんですけれども、禁忌について紹介していることってほとんどないですよね。そのメリットだけをクローズアップしてデメリットについては言ってない。これってすごく危険なことですよね。天然のものだからエッセンシャルオイルには何の副作用もないかっていうと、全然そういうことはないですよね。だって天然の草って言ったらあれですけど、薬草もですね、過ぎたれば及ばざるがごとし、まあそういうことなんですよ。だから合う人合わない人って絶対いますよね。ローズマリーに関しても高血圧の人に使ってしまったら昇圧作用があるんだから血圧余計に上がっちゃうかもしれないです。あとは、ね、妊産婦さんとか小さなお子さんがいるところっていうのはですね、使えないわけなんですね。だから例えばおじいちゃんおばあちゃんの家に一緒に3世帯住んでるとします。じゃあ3世帯住んでて、おじいちゃんおばあちゃんの例えば認知症予防のために朝はね、レモンとローズマリーだとか、そういうことでですね、まあすっきり系の香りをねディフューザーで拡散しているとしましょう。でもそこに例えば里帰りをしている人がいてる、ね、出産して里帰りをしているちっちゃい赤ちゃんがまだいる場合っていうのは、赤ちゃんにとっては危険なわけですよね。そういうことを、まあ、考えながらディフューザーっていうのは使いましょうっていう話ですね。あとは例えばそうですね、よく店舗であるんですけれども、そのお店の香りを演出するために最近ではね、香りの空間デザイナーの方々が結構活躍されてるんですけれども、その店舗に合わせたイメージフレグランス、ね、イメージの香りを店舗内で拡散させることによって、まあ、お客さんが来た時にですね、あ、この店舗に来たんだなっていう、こう雰囲気を全身で感じ取っていただくと、で帰った時もあの店舗の香り良かったなとか思い出してもらう時によく使えるんですけれども、この店舗で拡散しているディフューザーの香りっていうのが怖いぐらい濃いですよね。びっくりするぐらい濃い。中で働いている店員さんっていうのはもうすでに鼻が麻痺してますね。麻痺ってます。本当に鼻の嗅覚っていうのは順応性が高くてですね、すぐに臭い匂いも慣れちゃうんですよね。だから同じ香水ばっかり使っていると香水がどんどんどんどん濃くなって臭くなっていってるのに本人は気づかないけれども、周りの人はうわ臭みたいな感じになってしまう事故が起こるわけですよね。スメハラです。これと同じなんですけれども、例えば私も先日とあるイベントの後にホテルのカフェに入ったんですけども、そのホテルは ホテルの香りっていうのを多分演出してるんですよね。だって生のお花がそんなに大量にないのにものすごい香りがしてたんですよ。もう入った瞬間に濃い、なんていうのかな、今で言ったらその柔軟剤の香りみたいなね、ああいうフローラルな香りがめちゃめちゃ漂っていて、なんか空気をこう泳いで渡れそうなぐらい濃かったんですよ。そういう事件が起こります。だからディフューザーの使用に対してこのジョーンズ・ホプキンス大学が勧告しているのは、まあ、ちゃんと適切に使いなさいよと、濃すぎるようになったり、そのいろんな好みの人がいる場合は注意してよって、あとはその疾患を持っている人とか近畿に該当するね、小さい子供とかがいる場合っていうのは危ないからやめましょうよっていうことを言ってるんですね。はい、じゃあどうやったらエッセンシャルオイルを安全に楽しめるのかっていうのをね、一応ね例を挙げてくれています。それがアロマテラピーアクセサリーですね。これがネックレスとかブレスレットとかキーホルダーでエッセンシャルオイルをちょんとつけてですね、その香りが自分の、まあ、感じるような範囲だけでですね香るようなタイプのアクセサリーですね。であとはボディオイルですね。このエッセンシャルオイルとキャリアオイルを混ぜたもので肌につけると。でこのエッセンシャルオイルに関してはすごいね濃縮されてるから、ちゃんと肌に直接塗布することは避けてくださいっていうのもきちんと書かれています。これもね、これもよく聞かれます。肌に塗れますかっていうのを聞かれるんですけど、やめてくださいね、やめてくださいね、すごい危ないことをしてますからね。その自己責任でやるのはいいんですけれども、こうやって使えばいいんだよっていうふうに指導をしたり教えてトリートメントをする、相手にね直接垂らしてするなんていうことは絶対にやめてくださいね。はい、であとアロマスティックっていう方法ですね。これエッセンシャルオイル吸入器というふうに日本語では翻訳されてるんですけれども、ネブライザーみたいなやつですかね、こうスーッと吸うと匂いが感じられるっていうことなんです。蓋がついていて芯にこう垂らして持っていく、このスッスーするスティックでよく売られているタイプかなと思います。わかりにくいですかね、なんか筒みたいな、プラスチックの筒みたいな中に吸収性のある芯が入っていて、そこにエッセンシャルオイルを垂らしてですね、で蓋をパッと開けてスーッとこう息を吸うとですね香りを感じられるようになっているっていう、持ち運びできる、まあ、簡易ディフューザーみたいな感じですかね。こういうもので、まあ、要するに結構パーソナルに香りのものっていうのは楽しんでねというふうに書かれていますね。はい、でエッセンシャルオイルに対するアレルギー反応に関しても書かれています。これ少数の人が特定のエッセンシャルオイルに対して刺激やアレルギー反応を経験する場合があります。アトピー性皮膚炎がある場合、または局所製品に対する反応歴がある場合は悪い反応が出てくる可能性が高くなります。どのエッセンシャルオイルに対しても反応が起こる可能性はありますが、次のような問題が発生する可能性が高いものもありますと言って、まあ出てくる可能性があるオイルの例が出てるんですけれども、例えばオレガノオイル、あとは桂皮油、ジャスミンオイル、レモングラスオイル、イランイランオイル、カモミールオイル、あとベルガモットオイルですね。こういったもの、あとは純粋なエッセンシャルオイルは強力であるため、肌に直接塗布する際の反応を避けるにはキャリアオイルで希釈するのが最善の方法です。エッセンシャルオイルを塗布した後に赤くかゆみのある発疹やジンマシンが生じた場合は医師の診察を受けてください。アレルギー反応を起こしている可能性がありますということですね。いや本当に天然のものだから何でも安全安心で、例えばそれでねそのオイルを塗布した際に皮膚でねこう発疹が出たりジンマシンが出たっていう場合に、例えばですよ、それを好転反応だから、悪いものが出てきている印だからそれでいいって言われたとしても、それはスルーして病院に行ってください。本当に。さて じゃあどのエッセンシャルオイルが最適なんでしょうかっていう項目があるんですけれども、エッセンシャルオイルは数十種類あって、すべて異なる香りと化学組成を持っています。どのエッセンシャルオイルが最適かは緩和したい症状や好みの香りによって異なります。最も人気のあるエッセンシャルオイルには次のようなものがありますということで、ラベンダー、ティートリー、ペパーミント、レモンという、ね、代表的な4つが挙げられています。もうこの辺であれば皆さんね、アロマに興味がなくてもよく市販品に、ね、含まれていますので、ご存知の方々が多いと思います。ここに加えて、ね、日本の精油に関してまあすごくですね、一般的になっていただけるととても嬉しいなと思います。日本人であればヒノキ、杉、柚子なんてものはね、もう親しんでいる香りですので、とっても使いやすい香り でそれぞれ個性があって、その香りの個性ですね、香りの個性がいわゆる芳香成分の組成が違うっていうことなんですよ。含まれている化学成分が違うっていうことですね。その含まれている芳香成分によってどんな症状に対して働きを発揮してくれるのかっていうのが変わってきますので、まあ、それぞれの自分の使う目的に対して選んでいくっていうのが重要ですね。はい、で最後に高品質のエッセンシャルオイルを見つける方法というのがですね、書かれています。このエッセンシャルオイルを購入する際に考慮すべき最も重要なことは製品の品質です。しかしアメリカにはエッセンシャルオイルの格付けシステムや認証を提供する政府機関がないため、どのオイルが最高であるかを見極めるのが困難です。大問題、多くの企業が自社のエッセンシャルオイルは治療用グレードであると主張していますが、それは単なるマーケティング用語です。残念なことに、オンラインや店舗で見つかる製品の中には正しく収穫されていなかったり、ラベルに記載されていないものが含まれている可能性のあるものがたくさんあります。純粋なエッセンシャルオイルを購入する際に役立つヒントをいくつか紹介しますということなんですね。ではそのヒントを見ていきましょう。ラベルを見てください。ラベルには植物のラテン語名、純度またはそれに加えられたその他の成分に関する情報および植物が栽培された国が含まれている必要があります。2、会社を評価する。数年前から存在する有名で評判の高いアロマセラピー会社から製品を購入するようにしてください。3、濃い色のガラス容器を選択してください。純粋なエッセンシャルオイルは高濃度に凝縮されています。これらは時間の経過とともにペットボトルを溶解し油を汚染する可能性があります。ほとんどの企業は品質を保護するためにエッセンシャルオイルを小さな茶色または青色のガラス瓶に詰めています。4、フレグランスオイルを避ける。フレグランスオイルやパフュームオイルはエッセンシャルオイルと化学物質を組み合わせたもの、または完全に化学物質から作られています。これらはアロマセラピーには適していません。代わりに単一のエッセンシャルオイルが最も純粋な形で含まれているボトル、他の充填剤を含まない 100% 天然のエッセンシャルオイルを探してください。5番、価格を比較する。エッセンシャルオイルの価格は収穫と生産の手間によって異なります。同じライン内でも様々な価格が存在するはずです。ローズアブソリュートやサンダルウッドはより高価ですが、スイートオレンジは安価な部類に入ります。高価なエッセンシャルオイルの最低価格、めちゃくちゃ安い価格を見つけた場合、それはおそらく純粋ではありませんと、ということなんですよね。まあなんていうか、日本だけじゃなくてアメリカもですね、こういう観点で悩んでいるんだな。つまり高いものを ギワと呼ばれる方法なんですけど、中身を薄めたり、まあ、合成香料で作った偽物なんですけれども、それを本物だと言って売っているところが結構あるということですね。でさらに、まあ、入れ物でさえもこだわっていないところもある。それから、ね、マーケティング用語としてうちの精油は治療用グレードであるというふうに、うん、謳われて販売されているということなんですけれども、だから治療用グレードというのは世の中に存在しないんだということを分かっていただきたいなと思います。治療用グレードっていうのはですね、存在しません。医師会で認められた治療用グレードというのはないんです。だからメディカルアロマということでですね、言葉を使われているんですけれども、確かにメディカルアロマと聞くと、その医療業界で使われている、治療に使われているグレードなのかなというふうに思うかもしれないんですけれども、そんなものはないということを知ってもらいたいですね。もちろんその昔から治療に使われてきたっていう歴史はありますよ。それはアロマセラピー全体で言った場合あります。フランスのね、従軍医師のジャン・バルネがずっと 負傷兵の治療に精油を使ってきたとか、そういう話とかはもちろんあります。ありますけれども、現代において治療用のグレードだったりメディカルアロマというのはないです。全部自己責任のもとで精油っていうのがどういうものなのかっていうのを知って勉強して考えた上で、自己責任のもとで自分に対して使うっていうのはありです。ありですよ、もちろん。ただ他人に対してそれで治療をするとか、これを使えば大丈夫だっていうふうなことはできないんですよね。ここがすごく誤解を生んでいるのかもしれないんですけど、
まあ、日本でもね、こうやってジョンズ・ホプキンス大学からね発信されている
アメリカのね情報から考えてもね、精油に対する考え方というのはですね、まあ、いろいろ問題があるわけです。せっかくねアロマセラピーっていう素晴らしい方法があるので、本当にね安全に使っていくのが第一だと思うんですよね。今回はジョンズ・ホプキンス医科大学のですね、この記事を元にしてお伝えしましたけれども、結構基本的なことと、あと重要なことがまとめられていました。なかなかどうなんでしょうね、日本のこんな権威のある大学、まあ、もしくは病院がですね、こうやってアロマセラピーに関してきちんと記事にして意見を出しているっていうところはほとんどないんじゃないかなとは思うんですけれども、こうやってねちょっと日本語でも伝わりやすいように、分かりやすいようにですね、きちんとした知識を発信してもらえたら、まあアロマセラピーに関する誤解とかね、あとは偏見というか、あと思い込みみたいなところがね、どっかこうちゃんと取れてくるんじゃないかなというふうに思います。あとはですね、ちゃんといろんな臨床研究をもっともっとやってほしいなって思います。その結構使用する人々も増えてきていて、でお薬でカバーできない部分っていうのをですね、代替医療としてカバーできるようになってきているっていうのがだんだんとこう研究で分かってきているので、その適用範囲みたいなところをね広げていくためにも、ちゃんとしたデータを出していただきたい。だから研究がねどんどんどんどん増えていって、で生活の中にですねもっとちゃんと活用していけたらいいなと思いました。今回のねこの回を聞かれて皆さんどう思われますか？もしよかったらね、またコメントですとか、あとはレターの方でですねご意見をお聞かせいただければ嬉しいなと思います。はい、この放送は自動的に YouTube ポッドキャストの方にもアップロードされますので、 YouTube からでも聞くことができます。また人気のあった回はですね、 YouTube 動画として編集して動画にして皆さんにご視聴いただけるようにしておりますので、ぜひ YouTube チャンネルの方も登録をお願いします。 以上、和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコンミューでした。